皆さんこんにちは。私はこの栗平教会毎年1回この夏に数年間も続けてきたようです。まだ私は正確に数えてなかったんですが、朝迎えてくださった長老様がそう言ってて、あ、そのぐらいかなって思いながら、これは神様の奇跡だなと思いました。そして何よりこの栗平教会の皆さんの愛ではないかなと私は思い、そのことに感謝を申し上げようと思っています。本当に心から感謝いたします。今日ヨハネの手紙一章一節に、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について、この印象的な言葉でヨハネの手紙は語り始めます。この世には多くの言葉があります。人を励ます言葉もあれば、傷つける言葉、そしてすぐに忘れてしまう言葉もあります。でも聖書が語る命の言葉は違います。それは私たちの心に永遠の命をもたらす生きた言葉だからです。ヨハネはその命の言葉を自分の目で見て、耳で聞いて、手で触れたと言います。つまり神の命のそのものが目に見える形でこの世界に来られた。その命の言葉とは御子イエス・キリストご自身です。命の言葉とは単なる教えではありません。ギリシャ語の見聞ではノゴスと記されています。それは神の自己表現、生ける神の御子イエス・キリストを意味します。ヨハネによる福音書一章一節でも、はじめに言葉、ロゴスがあったと語られています。言葉は人格的な存在であり、神ご自身なのです。この命は、世界の中に実際に現れました。主イエス・キリストは私たちの間に来られ、歩み、語り、触れることのできる存在として現れてくださいました。神様は私たちの疑い、迷い、不安に満ちた現実の中に来られました。で見える形で近づいてくださったのです。ヨハネは続けて力強く二節で語ります。私たちは見てあなた方に証しし伝えるのです。それは単なる情報でも過去の思い出として語っているのでもありません。彼らは主イエスと共に歩き、見、触れ、語り合い、十字架の死を目撃し、復活の朝の驚きを立ち会い、そして復活の主と共に行きました。その深い体験が命を懸けてでも伝えずにはいられない、そのような確かな証となったのです。弟子たちは、主イエスと共に過ごす中で、主の眼差しを見ました。疲れ果てて、た人々にかけられる励ましの言葉や、病を癒す手のぬくもり、罪人に注がれる許しの眼差しに触れました。そして何より、 十字架と復活という救いを目撃しました。その主イエスのすべてのことが彼らにとって命の言葉となったのです。証とはただ聞いたことを伝えることではありません。自ら体験を語ることです。弟子たちは自分たちの失敗や弱さを隠さずに語りました。むしろ自分の見解の中で、出会った主の恵みこそが彼らの証でした。例えば、ペドロは、主イエスを三度も知らないと言ってしまう大きな過ちを犯しました。でもその彼が後に、私はその方を見た。生きておられると力強く証しました。トマスもまた見なければ信じないと言いましたが、主はその彼にも現れ、トマスは我が主、我が神よと告白しました。その体験こそが彼の証の土台となったのです。弟子たちは、自分が信仰深かったとか立派だったとかは語りませんでした。むしろ疑いや逃げたこと、自分の弱さや愚かさ、恥ずかしい過去をさえも正直語りながら、それでもそんな自分に主が現れてくださったと告白しました。それが本当の証です。証とは自ら体験した神の恵みを語ることです。その中には自分の弱さをも包み隠さず、私のようなものにも主が来てくださったと真実な告白があります。だからこそその言葉には力があり、今弱さの中にある人の心にもまっすぐ届くのです。この地上でかつて共に礼拝を捧げ祈りを分かち合っていた大切な仲間たちが次々と天に召されていきます。その度に私たちの交わりは少しずつ寂しくなっていきます。空いた席、聞こえなくなった声、私たちの心にぽっかりと穴が開くような、そんな寂しさが残ります。けれども主の眼差しで見るとき、その寂しさの先には別の交わりが見えてきます。それは天での交わりです。この地上での交わりは限りがあるものです。やがて終わりが訪れます。けれども天における交わりは終わりのない永遠の交わりです。主イエスにあってすでに天に召された方々は今、神様の御前で誠の平安と喜びの中に生きておられると信じます。そして私たちもまた同じ交わりに招かれているのです。ヨハネがこの手紙を書いた目的はこう語られています。三節で、あなた方も私たちとおの交わりを持つようになるためです。この交わりとは単なる親しい人間関係ではありません。それは主なる神様と御子イエス・キリストの交わりです。愛と真実に満ちた神様との深い霊的な結びつきです。私たちはその交わりに今も招かれています。そして天に召された方々もまたその交わりの中に生きています。だからこそ地上での別れは一時的なものであり、永遠の命に生きる希望の交わりはますます豊かになっていきます。 現代社会にはたくさんのつながりがありますか？実際には多くの人が深い孤独を感じています。様々なつながりが多くあっても、本音を話せず、心の居場所を乱せ得ない、そんな時代にあって、主イエスとの交わりは全く異なっています。主イエスとの交わりは条件付きではありません。そして、苦しい意味の中にも、慰めがある交わりです。信仰が強くなった時だけではなく、信じきれない時も、祈れない時も、涙が止まらない時も、なお続く交わりです。その消えることのない、それは暗闇の中に灯る小さな光のようなものです。たとえ小さくても決して消えることのない光です。そしてその光が私たちの歩みを照らしてくださいます。主イエスは私たちの小さなうめき、声にならない祈りにも心を止めておられます。どんなに弱くても、どんなに孤独でも、私たちは主の交わりから離れることはありません。天に召された方々もまた今やその交わりの中にいます。そして私たちもそこへ向かって歩んでいます。この交わりの希望を抱きながら今という日を生きていくのです。だからこそヨハネは語るのです。この命の言葉はあなたにも向けられたっている。あなたの人生にも届いている。たとえどんな状況にあっても、信仰に自信がなくても、心が疲れ果てていても、神様どうか、あなたの交わりの中に私を置いてくださいと祈ることができます。命の言葉は現れました。あなたのために、そして今も生きて私たちに語りかけておられます。その主なる神は光であるとご説にはっきりと語ります。では光とは何でしょうか？聖書において光は神の清さ、真実さ、命、愛を表します。反対に闇は罪、偽り、恐れ、孤独を意味します。神を意識せず自己中心で生きる心の状態です。それが闇の歩みです。他人には厳しく、自分の心の高ぶりには気づかない。それもまた光から目をそらしてしまっている状態なのです。そのような私たちに向かって、ヨハネは、神が光の中におられるようにあなたたちも光の中を歩むようにと7節で招いています。では、光の中を歩むとは、どういうことなのでしょうか。それは神様の前に正直生きることです。光の中では自分の姿がはっきりと見えてきます。部屋が暗ければ、埃や汚れは目立ちません。でも明かりをつければ、見たくなかったものまではっきりと映されます。神様の光をに照らされることは、心の中にある弱さや傷、罪の影までも明るみに出るということです。でも神様はそんな私たちに、恐れるな、私はあなたと共にいると語ってくださいます。 ヨハネの手紙が語る光の中を歩むとは、ただ神様を信じていますと口にすることではありません。神様と交わりがあると言いながら、日々の生活が自己中心で愛のない歩みであるなら、それは嘘です。と聖書は語っているのです。私たち自身の生活を振り返ってみていても、そう感じる瞬間があるのではないでしょうか。神様を信じていますと言いながら、家庭ではイライラし、職場では陰口を言い、教会では信仰深く振る舞っていても、日曜日と月曜日の自分がまるで別のように感じてしまう。あるいは人の前では立派な言葉を語りながら、心の中では自分を責めたり、人と比べて落ち込んだり、妬んだり言いながら、妬む思いを苦しんでいる。そんな葛藤を誰どもが抱えていると思います。現代の社会では、見せることが重視される時代です。私たちはさまざまなところで良い自分を見せようとします。美しい言葉や信仰的な言葉も使います。でも、その裏では神に祈る祈りを忘れ、感謝を見失い、人との比較で心が疲れていく。それが私たちの現実ではないでしょうか。ヨハネがこの手紙を書いた背景にも、信仰が本物であるかどうかが問われていた時代の悩みがありました。信仰を口にしながらも愛がなく、罪を軽く見る人々に対し、彼は厳しく、しかし深い愛を持って問いかけられました。そして今、私たちにもその問いが差し向けられています。私は今、本当に神様と共に歩んでいるのだろうか。でも、もし歩みがずれていたとしても、もう一度主の光に立ち返ることができます。それが神の恵みです。光の中を歩むとは、許しと清めを受けながら生きることです。神様の光は私たちを温かく包み、正しい道へと導いてくださいます。その光はまた私たちの心の目も開いてくださるのです。年齢を重ねると、目が見えにくくなることがあります。そのために白内障の手術を受ける方も多く少なくはありません。クリーラー教会の中にもすでに手術を受けられた方がいらっしゃるかもしれません。そうした方々も口を揃えてこう言います。前は見えなかったものがよく見えるようになった。自分のシワもシミもよく見えてくる。こんなに明るくて色がこんなに鮮やかだったのかと驚いて、喜びの声があふれています。手術によってまるで閉じられていたカーテンが開いて、光が一気に差し込んできたような感動です。それは何よりも変え難い体験だったことでしょう。中には目の前の世界が一変したのように感じたと話をする方もおられます。けれども実際には世界の方が変わったのではありません。見えるようになったのです。そこにあった光、そこにあった色と命の輝きに ようやく気づけるようになったのです。神様の光もそれとよく似ています。神様の恵みは私たちの人生の中にいつも注がれていました。ただ心の目が曇っているとそれに気づくことができないのです。罪の重さに圧倒されているとき、悲しみに心を閉ざしているとき、自分を責め、他人と比べて落ち込んでいるとき、それはまるで霊的な白内障のように心を覆い隠してしまうのです。けれども主イエスはその目を開いてくださいます。そして私たちは気づくのです。ここに愛があったのだ。許しはすでに与えられていたのだと。それはまさに霊的に見えるようになる経験です。以前は見えなかった感謝、気づけなかった愛、受け取れなかった許し、それらがはっきりと見えてくる。それが神様の光の中を歩むということなのです。世界が変わったのではありません。見え方が変わったのです。ここにいる私たち一人一人の見え方が変わっていくのです。目の目、心の目が開かれたとき、私たちはすでに注がれていた神様の恵みに気づき、その光の中を感謝と希望を持って歩んでいけるのです。ヨハネはこう語ります。御子イエスの血によってあらゆる罪から清められますと7節で語っています。私たちは日々の生活の中で知らずのうちに罪を犯してしまいます。心の中で人を裁いたり、怒りを抱いたり、妬んだり、自分でも情けなく感じるような思いにとらわれることがあります。けれども、イエス様の十字架の血は、そのようなすべての罪を清めてくださいます。どんな深い傷を負っていても、どんなに心の中が汚れていても、それを、主イエスの許しは、それらすべてを包み、覆い、あらゆる罪から清めてくださいます。あなたがもう何年も自分を責め続けてきたとしても、神様はすでにあなたを許してくださいます。もう許してくださっていることです。だから光の中を歩むとは、ただ正しく生きることではありません。光の中を歩むとは、許されたものとして歩むことです。それは自分の罪や弱さを正直に認めながらも、そこに留まらず、イエス様の許しを信じ、受け取り、感謝して歩んでいく生き方です。十字架の愛に生かされていることを思い起こしながら、今日もまた一歩、主の光の中を歩んでいくことです。光の中を歩むとは、共に歩む仲間と出会うことです。心の目が開かれ、神様の許しと恵みを気づかされるとおき、もう一つ、見えてくるものがあります。それは共に歩む仲間の存在です。7節には私たちが光の中を歩むなら互いに交わりを持つとあります。神様の光の中に出ていくとき、そこには自分と同じように悩みや傷つく、 記事を抱えながらも神の恵みに支えられて歩んでいる人たちがいることに気づかされます。信仰の交わりは立派な人たちの集まりではありません。許された者の者たちの交わりです。光の中に出ていくことは一人で頑張ることではなく、共に歩む仲間と出会うことでもあります。そこには心を開いて語り合い、励まし合い、支え合い、祈り合う信仰の友がいます。これもまた光の中を歩む大きな恵みです。神様の光の中を歩むとは、正直に許されながら共に生きることです。それは決して完璧な人になることではありません。むしろ自分の弱さや足りなさを神様の光に照らされながら正直に認め、許しを求めつつ主に従うとする生き方です。十分ではないけれども、神様の恵みに生きたいと願って一歩踏み出す、それが光の中を歩むということなのです。もしかすると今私たちは自分は暗闇の中にいると感じておられるかもしれません。希望が見えず先がわからなず不安や孤独の中にいるかもしれません。でもどうか思い出してください。光は最初からそこにあったのです。神様の光はあなたを責めるためのものではありません。あなたを導き許し、支え、共に歩むためにそこにあるものです。どうか今日、この神様の光の中へと一歩を踏み出していきましょう。私たちは一人ではありません。共に歩んで踏み出す仲間たちがここにおられます。その仲間たちを信頼して、また神様が私たちを導いてくださっていることを信頼して、一歩は前に進み出ていきましょう。主は私たちの心の目を開いてください。私たちと共にこれからの道を歩んでくださいます。そこで私たちに光を注ぎ続けてくださる神様です。お祈りをいたしましょう。